大きく2点について質問いたします。まず危険科学についてです。壱岐市において少子高齢化などが進み、人口減など非常に心配しております。そのような中、島内各地で空き家が散見されるようになり、地域によっては様々な問題が発生しております。また島外等に出られ放棄することにより、倒壊等の危険家屋が増加しております。隣接地住民とのトラブル、通学通勤、一般道路使用者など大きな問題となっております。また放棄することにより、野犬などが住まい、地域住民の危害なども発生する可能性があります。まず島内でどのくらいの空き家があり、そのうち危険性があると心配される住宅および倉庫などはどのくらいありますか。また危険家屋と認定する基準があるのか、どのような手続きを取っていられるのかを聞きたいと思います。空き家審査会等があるそうでございますが、そのメンバーはどのような肩書きですか。10名程度と聞いておりますけど、ほとんどが市の職員だと聞いております。地域のことを細部まで、把握されておるのが、おる人が必要だと思っております。ぜひ、地域のメンバーも、メンバーに、地域の方々もメンバーに入れていただきたいと思います。さらに、今まで認定した、事案の進捗状況、認定し、勧告した場合の強制力はどこまであるのか、また解体等に同意され、事業に取り組まれた場合、何か支援があるのか、その後、税対策についてもどのような流れになるのかお尋ねします。次に、危険物件として設定されると思いますが、旧交通ビルの件でお尋ねします。市長はこの件については危険性を認め、立ち入り禁止区域などを設け交渉中であるが、非常に難しい交渉中でも跡地利用など地域でも考えてほしいと言われておりますけど、交渉はどのように進んでいるのか、また地域等からの、再開発について意見が上がってきているのでしょうか。地域の人をはじめ我々住民も毎日恐怖感を感じて生活しております。市は危険性を認めた道路の一部をロープ、道路の一部にロープを張り通行禁止とされておりますが、あれだけの高い建物であり、道路の一部分だけを閉鎖されても安全が確保されては思いません。しかし、全面通行止めすることはできません。危険性を認め、商店街にも人通りは日を増すごとにまばらになってきております。早急に問題を解決する必要があると思います。市長は、後の利用法も考える必要があると言っておられますが、もうそのような時間はありません。危険の解消が必要です。ここに来て、地域住民をはじめ、学童の、通学路等も含め、PTA 関係、商工関係など多くの団体が解決に向けての行動が始まりました。これを機会にですね、地域の皆さんと一緒になって、ぜひとも早期決着を望みたいと思います。市長の手腕を期待します。経過を含め答弁をお願いします。
牧永守議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。熊総務部長。
14番、牧永議員の質問、危険家屋についてお答えをいたします。平成28年度に、実施をいたしました空き家等実態調査において、壱岐市内の空き家件数は1017件で、このうち居住不可能な建物は150件との調査結果ではありました。この居住不可能な建物を危険家屋とみなせば、危険家屋は約150件となります。なお現在、市で危険空き家と認定等を行い対応中の建物は48件でございます。管理不全な空き家等に対する取り組みといたしましては、本市では空き家等を適正に管理するため、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例を定めております。その中で市長は管理不全な空き家等の所有者に対し、 必要な措置を講ずるよう助言、指導、勧告及び命令をすることができると規定をしております。また町内関連部署で組織する壱岐市空き家等審査会を設置しており、当審査会では管理不全な空き家等に対し条例及び空き家等対策の推進に関する特別措置法等の法規に基づいて特定空き家等の認定や特定空き家等のに対する助言、指導、勧告等に向けた協議や判断を行っております。具体的な対応の流れを説明しますと、まず地域の自治公民館長等から管理不全の空き家等に対し危険防止対策の要望が出された場合には、まず現地調査等を行い、その後副市長を会長とする壱岐市空き家等審査会の中で当該空き家が危険であるか、または周辺環境に悪影響を及ぼしているなどの管理をされていない空き家であるかの審査を行います。この審査会で危険な空き家であると認定されれば、所有者や相続人を調査して取り壊し撤去、修繕、流木地区の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るように助言や指導を行います。助言や指導を行っても改善されない場合、必要な措置を取るように勧告をします。勧告にも応じない場合、所要の手続きを取り必要な措置を取るように命ずることができます。措置を命ぜられた者が履行しなかったり十分でない場合、行政代執行法により対応することができます。以上のような流れとなります。現在のところ壱岐市での対応としては、勧告までの実施しかしておりません。命令と、命令、そして公表、そして、代執行というのは実績はございません。なお壱岐市空き家等審査会の中で、危険等であると認定された、空き家の解体撤去に対しては壱岐市老朽危険家屋除去支援事業費、事業補助金交付要項を定めておりまして、費用の補助制度を設けております。補助額は50万円を上限とする解体経費の約 40% としております。その他税制の措置についても適用をしておるところでございます。次に壱岐交通ビルの関係については副市長の方からお答えをさせていただきたいと思います。
真鍋副市長。
牧永議員のご質問にお答えいたします。交通ビルの関係についてございますが、市といたしましても交通ビルの関係につきましては重く受け止めておるところでございます。壱岐交通ビルは、昭和46年5月に設立をされておりまして、すでに48年を経過する中でございます。当時はホテル、ボーリング場、レストラン、そしてターミナル、バスターミナルを備えた、豪華な市街地を象徴するようなビルでもございました。そうした中で、平成20年そして26年に代表者が変更されております。壱岐交通ビルの老朽化につきましては早くから心配をされておりましたが、平成25年9月に地元の福猿町自治会公民館長から、外壁が落ちかけている、落ちている、そしてまた鉄骨が数本道路に落下しているというような情報もいただきました。この連絡を受けまして、市といたしましても、道路に注意喚起のカラコンを設置したのが、市としての最初の対応でございます。その後平成26年の2月には、商工会及び、地元12自治公民館長様より、旧交通ビルの安全性の確保を求める署名が市に提出をされております。これを受けまして翌月には、前副市長が所有者と面談をするとともに、市長と私の方で壱岐警察署の方に相談をいたしております。壱岐署といたしましては、所有者に対して、すぐに再発防止の指示と事故が 起きた場合には事件となるとの、まあ、警告が行われているところでございます。そしてまた26年の7月には、まあ、台風接近ということでございまして、またそしてまた8月にはバス停の前の天井板の落下が起きましたので、まあ、その都度当時の建物を管理されていらっしゃる方がおられましたので、その方に連絡を取りまして対応をいただいたところでございます。そしてまた12月には、建物所有者が設置しておりました事故防止用の設備が撤去、一部されておりましたけれども撤去されたため、まあ、警察署の方に連絡をするとともに、所有者と面会をし安全対策を施すように伝えておるところでございます。また27年7 2月には所有者に対して必要な措置を講ずるよう遺棄し空き家等の適正管理に関する条例によりまして適正な管理をされるように勧告をいたしており、勧告書を送付をいたしているところでございます。そしてまた通行人等にですね、道路の通行人等に、まあ、危険があるということでございますが、全面でございません。先ほどの議員のご説明のとおり全面でございませんけれども、延長17メーター、まあ、幅1メーター、高さ 1.2 メーターのバリケードを市の方で設置をいたしております。また翌月の3月10日には、建物所有者は落下物の防護柵を設置をされたところでございます。まあ、その後平成28年10月と29年の9月には台風接近の予報によりまして所有者へ安全対策を徹底されますように連絡をいたしたところ、まあ、交通指導員等の配置をされたところでございます。そして、昨年3月には、まあ、強風によりまして旧バス停の庇が落下していたため、至急対応していただくように連絡を申し上げたところ片付けがされたところでございます。その後も7月と10月に、台風接近の予報が出されるために安全対策も施すように所有者に連絡をいたしておるところでございます。直近では先月の21日に所有者が帰省をされましたのでですね、面談をいたしまして、所有者と面談をいたしております。なかなか話は、まあ、進展はしませんけれども、現状をこのままにしておくわけにはいかないということでは、考えは市の考えと所有者の考えが一致しております。まあ、今回の面談の中で、まあ、所有者におかれましてはですね、外壁との落下がするような状況においてはですね、年内にその取り除きをしたいというような意向もございました。まあ、今後もですね、所有者の方と、まあ認識を共有していってですね、まあ、接触もしながら対応していく必要があると思います。これまでの状況につきましては以上でございます。もう特に私たちも、子どもたちの通学路、そして、商店街に来られるお客様の安全性の確保は本当にしなければならないというふうに考えております。引き続き対応してまいりたいと思っております。
以上、牧永議員。まず最初に まあ、危険家屋が48件と認定されておるようでございますけど、この48件についてですね、早急な対策を取らなければですね、この件についてもですね、大きな事故がですね、起こる可能性がありますのでですね、その件については早急にですね、後の次の一手を打っていただきたいと思います。それから交通便のことについては、安全対策をお願いしている、安全対策をされておると言われますけど、今の対策で十分と思っておられるのかです、どうかお聞きしたいと思います。
学び副市長。
私たちも今の状況についてはですね、まあ、台風そういうところにですね、本当に危惧しておりますのでですね、継続して本当にお願いしているところでございます。今の状態で万全であるとは考えておりません。
牧永議員。
交渉が副市長となっているようでございますけど、市長は前々回の時もですね、市長に立候補されるとき交通費の問題は大きな問題ということをですね、挙げておられました。当然ですね、副市長じゃなくてですね、市長がですね、先頭に立って交渉すべきと思っておりますので、その点について市長にお願いしてお伺いしたいと思います。
白川市長。
私は今副市長にですね、この問題の担当をするように指示を出しております。当然のことながら私が全責任があるわけでございますけれどもですね、そういうふうにフットワークをですね、やはり副市長にした方がフットワークがしやすいという思いからですね、副 副市長を指名しておるところでございます。その問題意識についてはですね、間違いなく危機感を覚えておるところでございます。ご理解いただきたいと思います。
牧永議員。
副市長がですね、駒不足と言っているのはではございませんので、ご了承いただきたいと思います。ぜひともですね、やっぱりこう二人三脚になってですね、もう早急にしなければですね、今年度中とかなんとかじゃなくてですね、もう今度の台風とかですね、春一番とか吹いたらですね、必ず事故が起こる可能性がですね、非常に高いと思うんですよね。そこら辺をもう少しですね、危機感を持って対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次の質問に移ります。初日、乙島議員が質問である程度のことは分かりました。補足して質問いたします。施政方針にもありましたが、施政方針もありましたが、漁業者と話をすると、厳しい話ばかりで明るい話が一言も出ません。漁獲量の減少、漁価の低迷など厳しい現況です。今回は漁獲量の減少の原因でもあると思われます。磯焼け対策について再度質問いたします。磯焼け対策については平成12年度より29年度まで8つの事業が、実施されております。九州電力と共同研究がされ平成15年から22年までその他いろいろな事業が実施されております。その研究の結果等については私たちも要求はしなかったわけでございますが、十分な説明がなかったように思っております。私たちをはじめ、業関係者にも十分説明され、問題点を共有して進むべきではないでしょうか。島内外をはじめ、全国的に研究されている情報官等をですね、十分にして、情報官がなされるべきだと思っております。このまま磯焼け等が進むと、壱岐の目玉商品であるアワビ、サザエ、ウニなども供給できなくなると思っております。アワビ31万個、赤ウニ28万個など放流されておりますが、餌などの不足で生育が順調でないと思っております。どの程度製品として出荷されているのですか。次に、今年度事業で磯積みの駆除などが計上されています。定置網等に入った魚の駆除等で間に合うのか、ガンガゼの駆除は今後どう行うべきか、石積み、ガンガゼ等も産卵時期があると思います。年中を行うのも結構でございますけど、もう少し研究する必要があるのではないでしょうか。産卵時期などを考慮し、一斉駆除を実施するなどを呼びかけます。ワカメ、カジメ、ヒジキなどの藻類は岩に着床し、若い小さな芽が食い荒らされます。定置だけでなく、漁業者とも全体一体となって期間を絞って行うなどができないものでしょうか。関係機関、研究機関、今年度採用される地域おこし協力会などを含め一歩二歩進んだ駆除方法の研究が必要だと思います。また水産庁の研究資料などによると増加した分の海洋性物質は有効に利用するという考え方が自然であろう。魚類によっては肉質も良く、資源としての潜在的な価値は十分あると報告されております。漁業振興交付金で、起用された、業者の、試食も私先日いたしました。結構な味でございますけど、満足とは思いません。魚の旬である時期を外すと非常に心配でございます。壱岐のイメージを壊すような商品開発は心配でたまりません。こういうことに向けて、活性化に向けて、ご意見を伺いたいと思います。
井戸川農林水産部長。
14番、牧永議員の質問にお答えいたします。地球温暖化による磯焼け対策、今後の対応はどうするのか、また専門家などによる研究が必要ではないかとのご質問でございます。磯焼けの要因といたしましては、地球温暖化による高水温の影響だけではなく、食性動物の食害、台風等による 藻場の破壊等と考えられており、多くの要因が重なり、磯焼けが発生しております。磯焼けにつきましては、全国的な問題であり、全国各地におきまして、磯焼け対策を講じられております。これまでの磯焼け対策につきましては、国の事業であります、離島漁業再生支援交付金事業によりまして、市内各漁業集落で漁業者の皆様が、自らガンガゼ等の食食性動物の駆除、藻場の設置など、磯焼け対策に取り組んでいただいているところではありますが、自然相手であり、目に見えるような効果が上がっていない状況でございます。また、藻場造成につきましては、これまで県事業等によりまして実施されておりますが、食食性動物の食害等により、藻場の回復に至っておりません。藻場造成につきましては、食食性動物の食害が大きく影響しておりますので、藻場造成と食食性動物対策と同時に行うことが重要であると考えております。そのようなことから、市といたしましても、緊急に食食性動物の駆除を実施し、生態系のバランスを戻す必要があると判断し、平成31年度新規事業といたしまして、磯根資源回復促進事業を実施するように予算計上をいたしております。今後も国県各漁協、漁業者と連携を密にして、磯焼け対策、藻場造成に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。次に、専門家などによる研究が必要ではないかとことでございます。数年前より国立研究開発法人水産研究教育機関青海区水産試験場と長崎県総合水産試験場により、域周辺海域の潜水調査を行っていただいております。昨年は18ポイントを調査していただき、海底の状況を報告をしていただいております。合わせまして、磯焼け原因につきましても分析をしていただき、本市周辺の海域では食食性動物、主にイスズミの食害が大きいという指摘をいただいております。また、県水産部におきましても、藻場回復ワーキングチーム会議が設立を立ち上げられており、その中でも域周辺海域の状況、定置網へのイスズミの入網状況などが取り上げられ、イスズミ等の食害対策などが検討されております。市といたしましても、平成11年度予算によりまして、水産資源改善、藻場回復、栽培漁業を推進する専門的な知識を持った地域局市協力隊1名を募集するようにいたしております。今後も引き続き、国県研究機関等と連携を深め、磯焼け対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。また、磯焼けの状況について、漁業者等の情報等がちゃんと伝わってないのではないかという ご意見でもございますが、昨年9月に、壱岐市磯焼け対策会議ということで、開催されておりまして、まあ、その中で、壱岐の状況、また先進地の事例等をの交えた説明会が開催されております。今後も必要に応じてそういった会議の要請を国県にしてまいりたいと考えております。
牧永議員、私は先ほど申し上げましたようにですね、定置にはかかったですね、沈みをですね、海に返すじゃなくて処理するぐらいではですね、苦情にならないと思います。やっぱり目的を持ってですね、やっぱ捕まえる、殺すがですね、駆除であってですね、大地域にかかったと、処分するだけでですね、なんだですね、激減、魚、石積みのですね、激減にならないと思います。それからね、なんかですね、もう少しこう、この漁獲方法についてもですね、研究機関と一緒になってですね、先ほど言いましたように、例えば産卵前に取るなら、産卵後の100匹、1000匹に当たるわけですね。そういう時期を拠点的にやるとかですね、ここら辺をもう少しこう研究せんと、ガンガジについても同じで、産卵した後ですね、殺してもですね、もう付加価値は非常に少ないと思います。そこら辺をですね、研究していただきたいと思うんですね。そこについて市長、お考えを。
白川市長。
牧田委員のご質問でございますけど、まさにその通りだと思っております。やはり漁協等々とですね、相談をしながら、先ほど来、イスズミは、なんと言いますか、定位置に入ったものだけというお話されておりますが、そうではなくてですね、駆除というものも当然、考えておりますし、まあ、時期についてもですね、議員ご指摘の通りだと思っております。 ぜひですね、その辺研究をして、漁協そして漁民の方々とですね、一番効率の上がる、そして一匹でも多くですね、あるいはガンガで一個でも多くですね、減少していく、そういった対策を取りたいと考えております。
牧永議員、
もう一点先ほど質問しておりましたので、例えば、アワビウニ等ですね、放流されておりますけど、この成果が本当に上がっているのかですね、そこも含めてですね、少し数字があったらお教えいただきたいと思います。
井戸川の林水産部長。
はい、今栽培漁業の方で、ウニ、アワビ、サザエ等を放流いたしておりますが、具体的に何個といった調査まではできておりませんが、漁業関係者に聞いてみますと、もう1割弱は止まっているのではないかと聞いております。
牧永議員。
1割弱減ったということですか、1割弱収穫した、生産したということですか、どちらですか。1割というのはどちらの方ですか。
井戸川農林水産部長。
1割がものになったということでございます。
牧永議員。
ブドマリが1割ということでございます。
ブドマリが1割ということですね。9割はもう本当こう魚の餌にしているようなものがございますのでですね、国会も含めてですね、もう少し高度な研究をですね、していただきたいと思います。非常にこう漁業は厳しいございます。例えば、水産部、水産課だけでできるものじゃございませんのでですね、ぜひ上訴機関とも、共同にですね、連絡を取り合ってですね、もう少しこう身のある事業をしていただきたいと思います。たまたま今朝後藤漁業の組合長に連絡しましたらですね、非常にこうひじきの養殖等でですね、結果が見えているところがあります。ただこれは試験でございますので大きい区域じゃございませんですね、けどですね、こういういい結果も出ているところがありましてですね、先ほどから言いますように研究されたデータ等はですね、私たちも十分ですね公開していただきたいと思います。それだけお願いしてですね、質問を終わりたいと思います。